主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第227回目。
227、
はい。さあ、水月さん、今年お年玉付き年賀状当たりました？
もう出てますか、当たり。
そろそろじゃなかったっけ、
抽選。
今日14日よね。
成人式とかじゃなかったっけ、
ま、あれ違った、あ、しまって1日早かったか、
うん、
あ、じゃあ当たりそうですか？
当たらなそうですね。
あ、そうですか。あのね、去年年末年賀状書いてて、
うん、
で、ちょっと数年の悩みが、年賀状が溜まって、いろんなのいただいたのも溜まって、場所にちょっと困ってるんですよ、
うん、
で、ちょっと一度きれいに整理しようと思って、
うん、
いろいろちょっと古いのを引っ張り出して、
うん、
整理してたら、あの書き損じの年賀状
と、あ、はいはいはいはい、
余って使わなかった真っ白けっけの年賀状がいっぱい出てきたんですよ。変えてきたんですよ。そしたらこれ、
あ、そんな業者あったんだ、
はい、全部ね、82円切手に、あ、手数料さっ引いてもらって、はいはいはいはい、82円切手に交換してもらったんですけど、
めちゃくちゃあるやん、
130枚ぐらい、
1シート以上、
ね、はい、83、82円切手ね、あの130枚もっとあるかな、100、
それは年賀状に変えへんだ、
変えてないです。
今年
送る用のはもうすでに
購入済み
で、あったので、はあ、それはまた改めてしますけれども、
130枚。
だから切はがきが、
切ってはがきはもっとあったってことだよね。130枚以上、
ね、200枚以上あったってことですよ。だから自分もびっくりしたんですよ。はあ、こんなに溜まってるんだと思って、でちょうど。そのここ数年だけのじゃなくて、
はいはいはい、
10年、あの結局家でパソコンで年賀状印刷するようになって、
うん、
今どんどんプリンターの性能も良くなって、
うん、
あんまりミス減ってきたけど、
うん、
昔ってよくなんか印刷がずれてとかあったりとか、
はいはい
はい、インクが上手に出なくて汚くなっちゃったりとか、うん、なんかそういうのがなんか溜めてそのまんま一緒にしまい込んであったんですよ、うん、してそれ出してきたら200枚以上あったのかな、結局。でそれ郵便局に持っていくでしょ、
うん、
で消費税上がる前は50円だったんですよ、年賀状って。で今52円62円になってるでしょ、
うん、
だからそれぐちゃぐちゃに混ぜて郵便局に持ってったから、
うん、
すごい局員さん嫌そうな顔して、
そらせやろ、
うん、何枚あるんですか、いや数えてないですってこと、大丈夫ですこちらで数えますからって言って30分ぐらい待ちました。
30分前。でしかもそれを切手に置き換えたりするから。
そう、またいろんな計算してこうでこうでこうして、あと19円払ったらちょうどよくなるんでとかしてくれて親切よ。
それ前に並んでたら超嫌な客じゃないですか。
そう、でも僕の前が超時間かかってた人たちだから、
はい、
あのなんか学生がね、なんかの試験の願書出すのに並んでて、
はいはいはい、
今の若い子郵便なんか出さないじゃないですか。
そんなことないでしょ。
出す
でしょ。
だってなんかいくらの切手かとか何かとかよく分からずに一人一人説明してて、順番待つのに15分ぐらい
だった。出して測ってもらって金払って終わりじゃん、郵便局。
なんかほら返信用のハガキとかなんやかんとかあって、
あ、帰りに、うん、多分書いてあるじゃん、願書とか全部何百円切って貼りなさいって。
今のヤングわかると思う？
わからないの。そんなやつ大学受けんなよ。
大学なんか試験だと思う。大学かな。あのなんかの国家試験とかそういうやつじゃないかな。願書みたいなの出してて、
怪しい国家試験だな。
それはまあ受かればいいでしょうからね。
嫌ですよ、そんな切手の貼り方も知らないやつの国家試験って何なんですか。
だって今の子ってさ、年賀状書かないでしょ。
年賀状書かへんけ
ど、はがきの
書き、はがきや封書ぐらい出すでしょ。
はがきの書き方知ってんのかな今の。
そんなこと 国語にあったでしょ昔。
僕社会科、社会科で習った。
小学校かな。
習ったよ。
あったでしょ。
郵便局にも見学に行ったし。
封筒もちろん行ったし、封書とね、はがきの書き方とか。
習いましたけど。
どこにあって何を書いてとか。
今の子そんな勉強
するの。やらないのかしら今。
やらないじゃん、メールの書き方とかさ。
何言ってんだよ。
背景とかさ使わないんじゃないの？
時効の挨拶はいいけどさそんな。
うーん、でもね、なんかハガキ書いたよね学校でね、お友達にお手紙出しましょうみたいな
の
ね。
そうそうそう、必ず切手の貼る位置とかこうね、
うん、したした。今も忠実に守ってやってるよね。
そうそう
そう、最近気づいた、改めてやってて思ったんだけど、あの僕宛名書くときに、
う
ん、どこそこ会社御中誰々様って書いちゃってたんだけど、あれってダメなんだって ね、
ね、
なんとか会社誰々様なんだよね、うん、
人の名前かが分かる場
合だから様様って連名にしちゃってるからいけないんだってね、うん、なんかすごいバカ丁寧に書いてるつもりだったのが、うん、バカだったんですね。
ダメな人ですね、
はい、
うん、
ちょっとね、あのしばらく、まあ、仕事で80人延期っては重宝するので、
か、ね、
だから全部82円
切り、
だから数年買わなくていいやって。
130はね、
うん、
すごいね。
だってこれに、これに別途、普通の仕事じゃないお手紙書くときは記念切手とか特殊切手使うようにしてるから、
はいはいはいはい、
それもちょっと買いだめしたんですよ、
うん、
これする前に、はいはいはい、去年の秋ぐらいに、
うん、
それで20-30枚あるのよ。
あ、じゃあもう当分切ってはいらない。
切っていらないですね、はい、ちなみに今の82円切ってはしだれ梅ですか、しだれ桜なんだね。
梅でしょ、
うん、梅これ、うん、
梅でしょ、しだれてないでしょ、上に枝が立ってるでしょ。
あ、本当だ、ごめん、逆さまに見てたから、うん、しだれてるように見えましたけどね、うん、なんかそんな好きな柄じゃない。
なんかね、うん、僕もわかるわかる、うん、
なんか昔のなんだろう、鳥さんとかの方が良かった。
前のやつやね、
うん、
80円鳥な。
そうそうそうそう、60円も
風書ね、なんだろう、弥勒菩薩とかじゃない。
弥勒菩薩
50円、あれは大昔か。
僕郵便機で、あれ完成はがきがほら方向寺の鐘じゃなかった、完成、あ違う、40円切手か、
40円切手が金、あ違う、60円
60円ね、
方向寺じゃないです、
方向寺の金じゃないの、あれ
金だったけど、
うん、
あれ60円切手ね、うん、あったあった、風書のやつね。
であれ以降はなんか動物とか自然のばっかじゃないですか、貝
とか、
うん、
消費税が入ったりして、
そうで、なんかね、なんか最近のはなんかちょっと愛着が湧かない。
今回のなんか自然なんだよね、
うん、ずっと自然シリーズ、
景色とか植物なんだよね、うん、前が鳥だったから、
なんかあれ普通切って集めるだけでも素敵ですよね、
うん、他の切ってもね、なんかいまいちパッとしないんだよね今回。
誰がこれデザイン決めてんでしょうね。
郵政省のあれでしょ、俺光学切ってもなんかいまいち厚みがないよね、
うん、なんだろう、カラフルなだけでさ、
うん、まあまあ偽造の問題とかもあるんだろうけど、まあ、確かに仏像とかやっぱいいよね、
うん、
高額切
手いいね、
うん、
なんかね、あの特殊切手もやっぱおもれき関係で出すのはやっぱ歴史関係の柄にしてるんで、
あ
なんかほら正倉院展切手とか、
ああ記念
のやつ、ね、うん、ああいうのを使うけど、なんかあんなの方が、
うん、
時々ひどいのもあるけどね、なんじゃこれやってのもありますけどね。さあ、皆さんもね、書き損じとか、あの5円出せば交換してくれますから。
それは結局差し引いてくれるわ
け。差し引いて。
じゃあもう1000も払わなくてもいいわけ。何枚もあれば。
そうですそうです。だから例えば
返ってくる分から手数料を引いた分を返して
くれる。そうそうそうそう、してくれます。うん、結局だから本当ははがき1枚で5円出すと新品に変え、新品か、うん、はがきか切手に変えてくれるんですよね。私はこれ結局金額的に18,000円分ぐらいあったんですよ。でそれの手数料をさっ引いて、その残った金額を82円切手にしてってしてくれ、うん、でいらない人はください、仕事で私使えますんで結局さ、はがきって今書かなくなったじゃないですか。
はがきな、
うん、手紙は書くのよ、
はあ、
手紙は書くけど、はがきに書くって今その年賀状とかぐらいしか書かないくなったね。
旅先とかからちょちょって出さないの？
昔出したよね。
はがきだったでしょ。
はがき
封書はちょっと面倒くさい
じゃん。そういう時はさ絵はがきだけど、うん、じゃあ完成はがき使う？
使うよ。だってもうスタンプだけポンって押して、
あなたそうだね、
2行だけ、
うん、そうだね、
まあ一応アリバイはできるでしょ。
完成はがきね使わないんですよ。でもうほら昔はさ、そういう残ったはがきはお手紙に、じゃあ検証に出すのにとかって使ってたけど、全部メールでしょ今。
あ、そうなんや。あ、そうか。
基本そう
だ。はがきじゃないんだ。ネットなんだ。
ネットメールで直接申し込むとかするから、なんかはがき使わない。
はあ、
だからレターセットとか今こだわってる。
レター
セット。手紙書くその
封筒のあれ。
封筒とか紙とか、うん、一筆線とかいろいろこだわってますよ。うん。買いすぎてちょっと困ってるんです
けど、
ね。はいね、そういうのをうまく活用してね、
はい、
でもしこれこんなにいっぱい余ってるのを着てもこんなにいらないって、金券によればいいしね。
まあまあそうですけどね、うん、
はい、いろいろ有効に使いましょう、
はい、
さあ、今日は切手の話ではなくてですね、
喋りすぎちゃう、
はい、喋ちょっとやばいなと思って、うんうん、さあ、水月さんはいつも初詣は行っていますか？
まあまあなんとなくは。
なんとなくダメですね、この信心深くないですね
元旦の決まった日に決まった神社とか行くの？
全然。
そうでしょ、
気まぐれ。
まあまあだいたい1週間ぐらいの間に
どうか。ケリーさんはだいたいお正月とかは帰省してることが多いので、うん、ケリーさん三重県出身なんで、うん、やっぱお伊勢参り。
あ、伊勢神宮すごいじゃん、はい、正月人。
まあすごいよ、
うん
うん、昔よりすごいね、
うん、
なんであんなに来るんだろうって思うぐらい。
そうだね。
でも参道が楽しいじゃない、お祭りみたいで。
いや人多いからな。
でそのまあ以前ねちょっと仏像の特集をやったのがあったんで、はいはいはい、今回は神道、はい、神道についてねちょっと、
うん、
前編後編ぐらいやりたいなという企画です、
うん、
で、ちょっと今回ね元ネタにさせていただいてるのは、実業の日本社館、日本人なのに知らない神社と神道の謎、
うん、
茂木定純さん監修の、うん、新書本をちょっと読んで
参考に、
はい、参考に、仕込んできました、
うん、
でそもそも、ま、仏教っていうのは、
うん、
5世紀6世紀にこう、ま、大陸からやってきた宗教ですが、
うん、
神道は、ま、日本土着の宗教なんですが、
そうですね、
うん、じゃあな、ま、それがいつから始まったかなんていうのは定かなものはないんですが、うん、ちょっと今まず最初はそういうちょっとどういう形で始まって、なんで今こんな形になっているのかなというちょっと経歴史的流れを、
神道の流れ、
歴史、流れ、歴史ですね、
ほう
をちょっとまず紹介していきますね、
うん、
で、まず縄文時代ですね、
うん、
まず神道なんていうのはないんですが、うん、縄文時代はこう神霊、神とか霊をこう崇拝するこう自然崇拝でこう、
うん、
をこうやってて、まあ、万物すべてに神が宿る、
うん、
とこう宿ると信じて敬ったものが始まり、
うんうん、
なのでもう各地で自然発生的に、誕生あと始まってきた信仰が、うん、そもそもの出発点かと。
アニミズムってやつですね。
ああそう、うん、原始宗教って、
うん、
だからあれでしょ、この山に神様がいてとか、この木に神様が宿っててとか、この川はとかってなるわけ。
まあまあ、なんか日本なんか非常に分かりやすいじゃないか、自然ってねすごい恵みと、
うん、
同時に災害とか、
うん、
災いも起こしてくれるもんだし、うんね、それを裏にするか表にするかっていうのは結局こっちの精神性の持ちようなんで、うん、でもそれはおのずと川とか石とか山とかに恐れとともに感謝の気持ちっていうのは生まれるっていうのは ね、日本みたいにこんな自然とこの、ね、四季が非常に豊かな場所で当たり前でしょう、
ね、そこが始まりです、うん、で弥生時代になりますと稲作が伝来しますよね、うん、で、まあ、あの全国的にこう浸透しますよね稲作、
うん、
で、まあ、稲作農業は、天候や自然に大きく左右されますよね、
うん、
なので、この今まで以上にこう目に見えない霊魂や神様の
そうそうそう
に対してこう災いを除いて、豊穣を願うようになっていきます、
うん、
で人々は、作物を作る田畑を開発してくれた祖先に感謝し、
うん、
祖先の霊魂を祀るようにもなります、
うん、
これと動植物などの多様な魂とともに集落を守護してくれるという思想になっていきます、
うん、
だからこうこの自然の神様がこうの作物たくさん作ってくれるようにと願うのと、うん、あと先祖を敬うっていう考え方も混ざってきてだんだんこう日本のこう神道っぽくなってきます、
うん、
で、集落など小さな共同体ごとに独自に、なんか神様を祀ってきたんですって、
うん、
だからケリー村ではこんな神様を祀って、うん、いやうちの村ではあんな神様を祀ってるんだよっていう 村ごと、
うん、
村ごとに祀ってたそうですが、これが大和朝廷によってだんだん一つの体系に整えられるようになっていきます、
うん、
はい、でだんだん神道ができていきますが飛鳥時代、
うん、
6世紀の中頃に仏教がやってきます、
うん、
で当時の日本人は仏像や経典を見てびっくり仏を崇拝する人が相次ぎました、
うん、
で、豪族たちは仏を晩神草冠に1番2番の番の神様、
うん、
晩神と呼んで外来の神と位置づけて拝礼しますが拒否反応も多かったそうです、
うん、
仏教伝来ですね、
そうね、
はい、で日本書紀にね陽明天皇即位前期、
うん、
西暦585年の記事にね、
うん、
天皇仏法をなんて読めばいいんだろう信
なんだろうね
信じけ
たまい、
うん、たまい
信じけじゃない
なんだろうね、
うんうん、
誠って書いてんだけど、
うん、
僕のちょっと誤字かもしれない、
うん、
神道を尊びたまう、
うん、
っていう記事があるのね、
うん、
この時出た神道という言葉があ
神道っていう言葉の初見
そうなんですって、だからもう6世紀の終わりには神道という言葉が登場しているということですね、
まあ、でもそれは日本書紀の書かれた時点の話でしょ。
そうですね、そうすると
陽明天皇自身が本当にそうおっしゃったわけじゃない
か、あ、分かんない、そうですね、うん、そうするとまあ飛鳥奈良時代には
まあまあ8世紀7世紀8世紀ぐらいにはまあ神道という言葉が使われてたってこと
ね、認識ができますね、うん、で この神道を宗教として意識されるようになるのは、
うん、
やっぱ仏教に対しての意識する形で芽生えてきたという、
は
あ
は
あはあ、ことが伺えるんじゃないかと、
うん、
で、天武天皇持統天皇の頃白鳳時代ですね、
うん、
全国に祀られていた神社が国家祭祀の体系に組み込まれていきます。五穀豊穣と国家の安寧を祈る場とされ神社制度が成立 していきます、
うん、
だから、飛鳥奈良のこの頃にこう神道というのも組織化されてくる、
まあまあ国家自体がねその中央集権的な律令体制に向かっていく中でもともとその一族ごとのそういうバラバラだった祭祀っていうのをまあ一つの天皇中心の体系を作り上げていくってことだよね、う
ん、みんな当時それまではバラバラに勝手にその村ごとで、
うん、そうやね、要するに大和政権ってねいろんな豪族の結局その連合政権
な
のを ね、要するに律令にどうやっていく、はい、天皇を中心にやっていくかっていう中でってことだよね。
そうです。そうするとさ、ほら、なんかあの物のべしとかはさ、
うん、
なんだっけ、磯上神社、
磯神神社、磯
神社のなんか、
うん、
神さんにしてるとかさ、うん、あるじゃん、
うん、
曽我さんって、
うん、
そういうなんかうちはこんな神様信じてるって、なんか仏教仏教って言ってる家じゃん。
曽我氏ね、もともとなんでしょうね、
なんか渡来系って言われてるよね。
曽我氏は違うでしょ、天皇の血筋から分かれたうちでしょ。
ああそうなんだ、
うん、物の弟子はもともと何とかの御事でしょ、
うん、まあそうか、うん、あ、物の目が竹内の宿根、
竹の内の宿根は物の目と違うでしょ、う
ん、あれ大物主にぎはやひの子孫は、うん、とかなんかいろいろあったよね、まあ、みんないろんなご先祖様があったよね、
うんうん、
はい、まあ一族でそうやって神の末裔、神様系の末裔で、そういう神様、
自分の祖先が神様っていうのが要するに神道だから。
そうだね、
祖先を祀るってことだから。
そうだよね、みんなそうだよ、
神として生まれてきたわけじゃないでしょ。
あ、そうか、みんな神様になっちゃったんだよね、うん、だから先祖をこう
神になっていく
してこう祀ってるんだもんね、うん、え、でもじゃあ私たちもルーツたどると有名な神様がいるかもしれないってこと、
うん、
その辺のペーペーな、た
なんかそういうのないの、ケリー家は例えば源平統吉の何かだとかそんなこと言われたことはないの？
ない。
あ、ないんだ。
ない。
嘘でも大体みんなあるじゃん。
聞いたことない。
あ、本当に、
うん、
残念なお家だね、
うん、ないな、うん、大体ね、ケリーさんはそのケリーさんシティでとても珍しい名字なので。
あ、そうなんや。
でも、よそ行くとゴロゴロしてんのよ。
ああ、そうなんや、
うん、だからよくルーツもよくわからないし、またほら養子とかなんかでもともと血筋的には予想だしとかよくわからないです、
うんうん、
はい、さあ奈良時代になります、
はい、
奈良時代になると神仏習合が、
うん、
になってきます。なってくるって言葉でいいのかな、
うん、
仏教が国家の保護のもとに発展していくと、仏教の側から神道を取り込む動きが始まってきます。神道もこれを受け入れたため、神仏習合の思想が生まれます。結局仏教が人気になっちゃうの。
そうですね、いわゆる鎮護国家思想っていうね、あの仏教を中心にその国家をまとめていこうっていう考えが出てくる中で、仏教はどんどんどんどん優遇されていくから。
そうだよね、あんなバカでっかい大仏さん作っちゃうんだもんね。
で、神道の側から結構こう、まあ、危機感もあって、
うん、
神仏習合とかね、いろいろ本なんか見ると結構神道側から、いや実はそう、うん、神様と仏さん一緒なんだよみたいなこと言い出すってい
う、まあいろんな事情があり
ますね。生き残りはね、ある意味かけてってことですよね、うん、
この思想のね、端緒となったのは、人心離脱の思想。
そうそうそうそう、
神が身体を離脱する、
うん、
神々も人間同様に迷い苦しむ存在であり、
うん、
仏の教えによって救われるものとすると、
うん、
はあ、神様も悩んでるんだ。
そうだ、この時期結構その地方のいろんな神社とかから神のお告げで苦しんでるから、私のなんだその神としてのいろんな業で苦しんでるから仏として祀ってくれみたいな、いろんなことをこう朝廷とかに神の杖が来るわけ。
ああ、そうすると如来様って大変ね、
うん、如来様まあね、
うん、如来だよね、一番偉い仏さん、偉
いの、
うんうん、ね、で、まあ、この結果ですね、神社の境内に神宮寺が建てられ、
うん、
神前でも読経も行われるようになる。
読経、うん、
だから神宮寺って変な言葉だよ ね、
そう
や
ね、
神社の寺だもん ね、
そうやね、
こんな名字の人いるのよ。
神宮寺さんいるでしょ。
神宮寺さんって知り合い、
う
ん、
いるでしょ、
うん、何なのって思ったけどでもこの言葉自体はもう1300年前から存在するわけですね、
うん、
で神社で お経も読むのね、
うん、
なんかちょっと今じゃ違和感あるような感じですね、
うん、そうやね。
8世紀の中頃、神々は仏教を守護する存在とある存在であるとされ、寺院の境内に鎮守者を勧進して寺の守護神とする動きも出てきます、
うん、
なので、例えば東大寺の
田向山
八幡宮、
うん、
東大寺の中に神社系が入ってる、
うん、お社がありますね、うん、
法隆寺の竜田神社、
うん、
法隆寺というお寺の中敷地内に神社がある、
うん、竜田はちょっと離れて
る、離れてるし、うん、まあ、いわゆる法隆寺の、うん、土地の中に、
そうね、
不思議ね、
うん、
おはい。で次、平安時代、
うん、
今度本地衰弱説、
うん、
神は仏が
衆生
を救うために姿を変えて現れたもの、
うん、
神と仏はより深く結びついていきます、
うん、
神様は仏ってどういうこと？
神様、もともとは奈良時代の終わりぐらいに、要するに神社の側から神仏との結びつきっていうのを求め出して、うんうん、さらにも平安時代になると神と仏は一緒だって話。
あ、もう一緒になっちゃう。
神様、要するに仏教が伝わる以前から仏が要するに神という姿に変えてこの日本に現れていて人々を救っていたんだと。だ、神様も仏様も実は一緒だよっていう。
すごい、仏教が日本に来て数百年でこういう考えになるんですね。
ね、日本独特の。
なので神道の神様アマテラス大神は実は大日如来、
大日如来の化身だってことになるわけですね。
で、神道の神様八幡さん、
うん、
八幡さんは阿弥陀如来なんだと。
そうですね。
はあ、なんか大日如来もお日様系っぽい名前だから、うん、アマテラス大神もお日様だから、
うん、
まあそしたら何、ここにギリシャとかの話も入ってくると、アポロンはアマテラス大神とか
あ、日本に
ギリシャの神様、
あ、そうでしょうな、大日如来の形になるんでしょうな、日本でギリシャの空で入ってくれば
まあね、うん、雲の上の世界の話ですから、うん、ありえるかもしれないですね、うん、すごいことになってますが、はい、日本の神は仏が仮に現れた姿、今言ってくれましたね、
うん、
で、仮に現れた姿、この仮っていうのは権力の権って書いて仮なんですけども、ね、うん、仮に現れた姿とされることされたっていうところから、神様のことを権現って呼ぶようになります、
うんうん、
熊の権現とか、
そうですね、うん、
あれ徳川家康さんなんだっけ、
東照大権現、
権現っていうのは、うん、この平安時代の頃に生まれた言葉なんですね。権
現というのはいいですね、うん、
か神、え、仏の代わりに、え、
何て仮初めの姿が仏の仮の姿が仏、あ、神だよっていうことでね、う
ん、はあ、そういう意味なんだね、権現さんって、
うん、
すごいなんかゴン太くんみたいな呼び名だから
どういう意味、ゴン太くん、
ゴン太くんとかなんかゴ
ゴンベイとかね、
そうそうそうそう、
確かに、
なんかちょっとダサっぽいじゃん、
ね、うん、
なのでなんだろうって思ってたんですが、仏さんの仮の姿、
ゴンってますよね、ゴンダイナゴンとか、仮のダイナゴン、
あ、そういう意味なんだ、これ
菅原の道だね、ほら、ゴン、太宰のゴンの措置っていう形で流されるじゃん、太宰府の措置だからトップだけど、それは仮だから仕事はないよっていう、
そういう意味なんだ。でいつもほら人権とか権利とか、
今はね、権利の権っていう使い方が多いから、う
ん、なんかそんなイメージがない、
でも元のこの仮っていう意味、う
ん、はい、鎌倉時代になります。鎌倉時代になるとさまざまな学派が形成され、神道の体系化が進みます、
うん、
まあ一番有名なのが伊勢神道、渡来さんの、はい、
うん、
それは、心身の正常と正直を根本理念とする独自の説教を 確立したものだそうです、
うん、
伊勢神道、
うん、
これって伊勢神宮のことでいいの？
渡来家はそうですね、元の下宮の、うん、あの神官、神
下下下宮、
下宮の、うん、あのあのなんだっけ、神主さんのうちですね、
あ、うん、内宮ではない、
内宮じゃないですね。要するにほら原稿があって外圧があって、うん、でしかもこう神風が吹いてやっつけたっていうので、
うん、
でまあ要するに神道側にこう地震が出てくるわけです
よ。あ、
今まではずっと仏教に負けてきたけど、うん、俺たちの神もやるじゃんっていう話。
でもうそ
うか、でもう一回その自分たち、いや別に仏の仮の姿ではないだろうって話になった。
あ、そういうこと言い出すんだ、うん、じゃああれまあね、もうこ来週の時って神風って言うじゃんね、うん、仏風じゃないの？
仏風じゃん、まあ、仏は仏でもちろん仏寺がやったっても言うんだけど、神社は神社で、要するに外国が攻めてきて外国の神様をやっつけるわけないんだから、やっぱり日本古来の神様が働いてやったんだから、決して仏の仮の姿じゃないだろうって話になった。
あれ元って仏教なの？
元はまあそうですね、
じゃあ仏教、うん、朝鮮もそうじゃんね、朝鮮
半島、まあね、高麗なんか非常に強い仏教国ですね、
う
ん、
あ、だからそして日本にも仏教だけど、仏教対仏教じゃなく、
うん、
仏教対神道の神で、
うん、やっぱり
神風、
国の神が、国古来の神がやっぱり勝たしてくれたんだっていう自信になる
わけ、ね、なるほど、元寇とか絡んでんのか、面白い、うん、さあ室町時代に入ります。
はい、
さあ室町になるとですね、吉田神道、
うん、
伊勢神道の影響を受けて成立したもので、
うん、
神道を仏教や儒教を含めた万法、
うん、
まあ、さまざまな
法律法の、
うん、根本と位置づけたと、
うん、
どういうことですか？
で今まで要するに本地衰弱する仏教目線でいかに神道っていうのを理論づけるかっていう考えだけど、これからはいやそうじゃないだろう、神道っていうものから仏教っていうのをどう理論、要するに俺たちの方が上だよって話、
ね、根本
理論が仏教じゃなくてやっぱり神道じゃないのって話、ね、
さらに強く、
う
ん、
そうそう、
神道も神道なんだぜと、うん、
神本仏弱説なんていうのが出てきてですね、本地衰弱の逆なっていく、
すごいね。おこれでもこんな室町時代で不安定な世情だから、
うん、
なんかそういうのもまた影響してるのかな、
ね、まあ、だその、まあ、その思想がじゃあ全国的にそれが普及してってみんなが知ってるかっていうと、まあ、必ずしもそうじゃない。吉田神道の人もやっぱ吉田家っていうね、京都の、
京都だの
吉田神社ってあるでしょ、京都に。
そうなの？
あるんですよ、うん、そこの、まあ、代々神官のお家で、まあ、朝廷なんかのいろんな祭祀にも関わってるお家がやっぱり、ね、自分たちの結局アイデンティティなん
ですよね。あ、でも京都都だから活動して、
うん、
歴史なんか残るんだろうね、
まあ、自分
たち残りやすいなるね、
まあ、まあ自分たちのことだね、
うんうん、さあ、次江戸時代です、
うん、
幕府が儒教を根本理念に据えます、
うん、
で儒学者たちは仏教を廃して神儒、
うん、
神道と儒教ね、神儒一致思想による儒家神道を唱えるようになります、
うん、
何ですか、儒教は仏教じゃないの？
仏教じゃないでしょ。
違うの？
孔子の教えじゃん。
あれ仏教から出たの？
違う
の、
うん、
あ、そうなんですか。あ、じゃあ新しい宗派の儒教と神道が仲良くなるの？
いや、だからこれも要するに今度江戸幕府が朱子学っていうのを非常に重視して儒教っていうのを重視していく中で、今度は儒教の目線から神道っていうのを理論付けようよっていう動きが出て
くる。みんな勝手ですね、はい、でこの神儒一致思想に対抗するように、
うん、
危機などの古典を通して日本の伝統精神や文化を研究する国学が発展していきます、
うんうん、
元折の稲田じゃん。
まあそうやね、
も
う、うん、
国学からは、日本古来の思想に立ち返ることを唱える復古神道というのが生まれ、
うん、
幕末の尊王攘夷思想に影響を与えていくそうです、
うん、
これが王政復興みたいなのに。
いや王政違う、まあまあ、結局幕末に近づいてきて、はい、やれロシアだなんだって労使出して、はいはい、結局外圧がいろいろ来るわけじゃないですか、うん、で結局じゃあ日本の今まで要するに鎖国で国内だけでやってたのを初めて外っていうのを意識されて、うん、でじゃあ結局僕たち日本の本当の部分って何なんだって言ったら結局儒教も仏教も後から入ってきたもんじゃんと。でそういうのも全部廃したところに何が残るのって言ったら古代のそれこそ万葉集とか書記とか古事記に書いてある儒物が入る前じゃないのっていう。でそこをちゃんと研究していったら日本の本当のその魂が見つかんじゃないのっていうのは国学じゃないですか。
すごいね、えこれずっとするとさ、神道対仏教でしょ、うん、神教と仏教でしょ、うん、神道と仏教でしょ、うん、神道と儒教でしょ、うん、とかってあるじゃんか。キリスト教はこういう論争に巻き込んでこなかったのかね。
まあだって基本的にね、ないっていうか江戸時代は基本的にまあ
ダメだけど、その戦国時代の頃とかさ、なんかキリストがアマテラス大神なんだよとかそういう話にはならなかったのかな、
うん、いやだから多分そういうね、神道のじゃあキリスト教の布教なんかにはやっぱりそういうやり方をしないとダメなんだみたいなあの宣教師とか言ってるし、日本はやっぱりこうやって仏教にしても神道にしてもちゃんとした理論があって歴史があるから、なんかだから普通になんかキリスト教信じろって言われたってなんで信じなきゃいけないんだとか、うちの仏さんは祖先を救ってくれるのにキリスト教はなあの信じた人は救われるっていうけど信じてなかったじいちゃんの魂は救われないのかとか言われて宣教師が答えられなかったみたいな。
あ、日本人嫌いそうね。
嫌いそうっていうかね、要するに土壌が全然違うし、でしかもちゃんとした理論があるんで、だからそこをちゃんと工夫して布教しないと無理だよってやっぱりキリスト教も認識してたって。
なるほど、当時ね、うん、はい、さあちょっと時間がないんで
ね、めっちゃかかってるよね、
うん、次明治時代、
うん、
明治時代に入りますと神仏分離令が出ます、う
ん、はい、
神道を国家づくりの根幹に据えるために神技官を復興しがされます、
うん、
で神仏集合の状態を明確に区分しましょう、
うん、
だ神道と仏教を完全に分けちゃいましょう、
うん、
でこれがエスカレートして寺院や仏像を攻撃する廃仏毀釈も行われるようになりました、
うん、
なんかこうボストン美術館って行ったことあるんだけど、
お
素敵な日本の仏像、うん、いっぱい置いてあるのよ。
そう
よ
ね、
あれ、こういう時に
この時期に大量に流れてますね、海外
ね、売っちゃったんですね、
うん、
はい、で神社を国家の祖師と位置づけて、
うん、
神社や神職は国の管理下に置かれました、
うん、
国家公務員ってこと？そういうわけではない、
まあまあほぼ国家公務員に準じる立場ですね、
もう保護されたわけですね、うん、そうやってたんですけど戦争が終わりました、
うん、
GHQ によって神道指令というのが出て、
うん、
国家管理は廃止され一宗教という位置づけに変わります、
うん、
で民間の神社本庁が作られ、
うん、
神社の包括を行うようになった、
うん、
これが今日になってるわけですね。
そうよね、
でも怖いよね、
何が怖いの、
宮司のほら跡取り騒動でさ、
あ
殺し合いしちゃったんでしょ
あれは特殊な事例だと思うけど、
ねえ、なんかこう流れるとこう日本古来のというか私たちの精神的なものにやっぱ神道って深く関わってるんだね、
うん、でもね、ただ今僕たちが思ってる神社っていうのはたかだか明治以降の100年ぐらいの話ない、それ以前は要するに奈良時代から800年間の間は要するに神社も仏もイケイケだっていうのが実は日本の長い歴史の普通というか、800年間はそれで、今本当に150年の間ぐらいだけはなんか
分かれちゃ
って、神社は神社、寺は寺っていうのは当たり前だと思ってるけど、
うん、
でも明治以前はむしろ800年日本の長い歴史から見ればむしろそっちの方が普通だったって、だから日本のもしくは日本人の元々のそういう精神性にはなんかそう何でもありっていうのがいいのかもしれないな。
まあ何でも取り込む国民性ですよね。 あ、そう言われればそうですよね。う
ん、だね、どっちがいいかっていうのは分かんないけど、うんうん、でも長い歴史から見ると実は今のむしろ神社の姿の方がごく最近だけど特殊な事例。
そうか、うん、70年80年の話だもんね。そうです
ね、明治以降の話なんで。
おあ、そうかそうか。うん、そうか、明治以降150年の話か。
そうか。
おでもそういう名残ってさ、その神宮寺とかさ、そういうのって今全然ないの、うん、寺の中に神社とか神社の中にお寺とか。
まあまあまあ、なかなか一緒にやってるってないけどね、その地名とか寺の名前では神宮寺なんてもちろんあるし、
今そんな感じ、うん、じゃあまた時代が変わると、まあ国が保護するとか別の話ですけど、
うん、
宗教の在り方としてまたくっついちゃうような時代が、まあ、
それはだから多分地方なんかで今でもそういうねお祭りとかもやっぱり残ってるし、神社も寺も池池でやってるところもあるし、
ね、僕ね、初詣っていうのは神社に行くもんだと思ってたんだけど、うん、
まあまあ、
でもお寺でも初詣やってるじゃない、
まあまあ
や
りますよね、
うん、私もあの友達に誘われて七福神巡りとか、
はいはいはい、
だってあんなむちゃくちゃじゃないですか、うん、だからもう、まあ
日本人のその宗教観にはむしろだから明治以前の姿の方が近いのかなっていう気がしますけど、ね、
はい、ちょっと駆け足になっちゃったんですが、
はい、
ここまでにして続きは次回、お便りだけちょっと一通だけでも紹介させていただきます。尿酸値さんから、
尿酸値、
はい、尿酸値 7.7 さんから、
大丈夫、
ちょっと高いね、
尿酸値
7.7 はちょっとダメね、はい、はじめまして、尿酸値 7.7 と申します。鹿児島の最南端から毎回楽しみに拝聴しております。こういうラジオ番組にメールや手紙を通して投稿するのは初めての経験ですということですね。皆さん言っていることですが、ケリーさんのふわふわトークと水月さんのここぞという時に出る関西弁に癒されております、
うん、
仏像の会の時にも思ったのですが、もしかして仏像とか、あ、ごめんなさい、もしかして仏教とかキリスト教とか、実は今でいうスターウォーズとかマーベルシリーズとか、物語として各仏像各宗派のキャラクターとして娯楽として考えられたストーリーなのではというかと、勝手に思いました。インドの暇な青年の考えた本当は小説みたいなつもりで、各キャラクターの菩薩くんにはまだ修行ということにして、服をこうしてこんな髪にして、それが世界的にこんな大層なことになってしまったのではないですかね、
うん、
なんかダース・ベイダーとかヨーダーとかどうでしょう、誰が偉く誰が強く、どんな光線を出し、どんな武器が、あると、まるでアドベンチャーズ と、妄想してしまいました、
うん、
そして、200回おめでとうございます、すごいですね、無理せずに時にはずる休みもしてください、寒くなりますのでお体ご自愛ください、
うん、
ということですね、
はい、
まあ、いろんな宗教とかね、神話とかの神様とか、
うん、
そういうのはいろいろモチーフには参考になってるものがあるんじゃないですかね、
まあ、それだんだんねこう偉くなっていくとやっぱ物語って絶対必要なんで、うん、
だってなんか
本当か嘘かは別としてね、まあ、モチーフみたいなのはあるんだろうけど、
なんかいろんな漫画とかそんなんでも、うん、あ、こういうのからパクってるとか参考にしてるなとかね、あのビックリマンチョコの話なんかそうじゃないですか、
知らない、
あ、そうですか、うん、なんかいろんな宗教とか神話とかそういうキャラクター引っ張ってきて、
うう、ね、
キャラクター化して、なんかこれモチーフになってるのって仏教のあの話だよなとか、
うん、
ほら、あの義経のと弁慶の話だよなとか、
うん、
そういうのっていうのはあるから、
うん、
あの尿酸値 7.7 さんが思うのは、
う
ん、間違いじゃないかとね、
まあまあそうですね、
思いますね、うん、あの痛風大丈夫でしょうかね、
尿酸値は痛風か、
痛風、
あ、
痛いんだってよ、
あね、風が吹いても痛いって言うんだからね、痛風っていう
のは、ね、僕痛風はまだ大丈夫、
あ、本当にまだ、
うん、
そのうち、
分かんない、尿酸値高くない、
あ、
ちょっと糖尿の方が心配ですけど。
肝とか食ってね。
え？
肝とか食ってね。
あれば、ちょっとね、あの中華料理屋さんとか
行
った
ら。白子とか。
あ、食べる。
魚卵とかダメな
んですか。あ、うん、でもこの間明太子安かったからつまみに買って食べた。明太子、まあ、止まらないね、ダメですね。
飯によし酒によし。
うん、まあね、でも今のところまだ大丈夫だよ。この間の健康診断的にはまだ正常値の範囲ですね。ちょっと肝臓が心配ですね、ケリーさんね。
あ、そうです。
はい。さあ、晩おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなどの歴史ドラマや映画の思い出や感想、歴史の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれ、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、メールアットマークおもれき .com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう、
はい、
さようなら、
さようなら。